ね、今日ですね、開かれたこの聖書の箇所を通して、私たちはですね、御言葉をこの受け止めていきたいと思っております。本日はですね、ヨハネの6章です。先週5章の最後まで見ていきましたので、6章です。1から15節までです。今日は5000人の方が者たち、まあ、でも男性だけで5000人というふうにこう言われてますので、まあ、実際はですね、女性や子供を合わせるとこう1万とか2万の可能性もあるということは言われておりますが、でもどちらにしてもですね、たくさんの人々の食事をですね、イエス様がこの、給仕された、この与えられたというですね、奇跡の場面を通してですね、私たちはですね、今日、私たちの信仰を整えてくださる、この良いものにしてくださる、そのようなイエス様というテーマで、今日の御言葉をですね、一緒に私たち味わっていきたいと思います。ヨハネの6章1から15までを見ていきます。またいつもと同じように3つのポイントで見ていきますので、このことを意識しながら今日ですね、読んでいきたいと思います。まず第1ですね、天の父の御心はですね、イエス様がされることされていることですが、印を通してですね、信じる者を起こすということをですね、天のお父様はされるということをですね、もう一度確認していきたいと思います。そしてですね、イエス様はですね、ここも大事なポイントです。イエス様はこの霊的に私たちを満たしてくださいます。アーメンですね。御言葉を与え、聖霊を注いでですね、こう心がこう満たされるということをですね、与えてくださいます。でも聖書はですね、同時に物質的な部分も私たちに必要を満たしてくださるということが書かれています。そして今日の場面はまさにそういう場面にもなるかと思います。ですから神様はですね、私たちのこの現実の必要の部分にもこの多く働いてくださるというところにですね、私たちは信仰を持ってですね、見ていきたいということを思うのです。そして3番目です。このことはですね、少年のお弁当を用いてこのことが起きたんですが、でも弟子たちがこういろんな信仰を持ってですね、こうワイワイと言いながら、最終的には少年のお弁当をイエス様のもとに持ってきたということですが、でもそれらを通してですね、実はイエス様は人間の信仰を用いて神様の大きな奇跡をなさるということがここに書かれておりますので、そのことにもですね、私たち目を向けていきたいと思うのです。私がしていることが小さなことかなとかですね、思ったとしても、でも小さなものを用いて神様の計画を進めていかれるというのが、実はですね、イエス様がこの地上で進めておられるこの大きな働きの一つだということをですね、私たちは一緒に受け止めていきたいと思います。ヨハネの6章1から15までを読ませていただきます。ヨハネ6章1からです。その後イエスはガリラの湖、すなわちティベリアの湖の向こう岸に行かれた。大勢の群衆がイエスについていった。イエスが病人たちになさっていた印を見たからであった。お話をされて湖を渡ってで行くと、群衆がもう先に行ってしまったという、そういう場面ですね。はい。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。ユダヤ人の祭りである水越しが近づいていた。イエスは目を上げて大勢の群衆がご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか。イエスがこう言われたのはピリポを試すため、テストするという意味ですね。ピリポを試すためであり、ご自分が何をしようとしているのかを知っておられた。イエス様はもう計画されていたということですね。ピリポはイエスに答えた。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。でもこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草がたくさんあったので男たちは座った。その数およそ5000人であった。そうしてイエスはパンを取り、感謝の祈りを捧げてから座っている人たちに分け与えられた。魚も同じようにして 彼らが望むだけ与えられた。彼らが十分に食べた時、イエスは弟子たちに言われた。一つも無駄にならないように余ったパン切れを集めなさい。そこで彼らが集めると、大麦のパン5つを食べて余ったパン切れで12のカゴがいっぱいになった。人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。イエス様は人々のプレッシャーをさっと引いてですね、そしてご自分の働きの方に向かっていった。人々の影響をですね、見ていても影響、プレッシャーには今度ひるまないということがここには書かれているかと思います。祈ります。天の神様、今日開かれたこの聖書の箇所を通して、イエス様がどのようなお方であり、また私たちにどのように関わってくださるお方であるかということを私たちは知ることができることを覚えてありがとうございます。そして聖霊を通して私たち、そして私自身にイエス様がどのように見ておられ、そしてどのように関わろうとしておられるかということを、この空間の中で私たちは受け止めることができることを覚えてありがとうございます。イエス様は生きておられ、神様で私のことを全部知っておられる。そのお方が語ってくださるならば、それは真実であり、その方向に向かっていくことができるということを覚えてありがとうございます。今日あなたの御言葉が語られます。ありがとうございます。感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アメン、ね、感謝いたします。今日はですね、5000人の、方たちが食事が与えられたという場面ですが、でも最初のポイントですね、イエス様はですね、いつも天のお父様の御心をですね、考えながらこの技を進めていかれたということをですね、今日もう一度見ていきたいと思います。この先々週からの流れでありますが、でも今日まずそこに注目していきたいと思います。はい、ヨハネの 5-19一章前ですが、こう書かれていますね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることがを見て行う以外は自分から何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです、というふうにこのイエス様はおっしゃっておられます。ですからですね、今日この場所を5000人の食事が5000人以上ですね、食事が満たされるという場面を今見ておりますが、でもこれもですね、神様の計画の中でなさったこと、神様もこれをですね、それをするようにと導かれたことであるということをですね、イエス様の言葉から私たち理解することができると思います。そしてですね、このイエス様はこの4章でもこんなことをおっしゃってます。これは王宮の役人に対して語った言葉ですが、こう言ってますね。そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じない。まあ、人間に対してですね、こうイエス様は語るわけですね。あなた方は印と不思議を見ない限り信じない、ある意味アーメンということになると思うんですね。私たちがクリスチャンになったのもやっぱ何かの印、こう不思議があって、そして神が生きておられるということが分かって、そしてイエス様を信じるという橋を渡ってですね、そして私たちはクリスチャンになったわけです。この橋を渡るというのはやはりこうかなりのエネルギーがいりますので、それを渡るためには何かの印、不思議がある。で、神様はこうまずですね、この今日の場面を見ても人々にですね、印不思議、そして今日はもう食事を与えるというですね、そういうこの場面をイエス様、天のお父様イエス様として見せるわけですね。そしてこの方がこのパンを与え、そして本来はパン、見えるパンだけでなく命のパン、霊のパンを与えるお方だというところに、この神様はイエス様を通して導いていこうとされるわけです。でも人間はですね、こうなんていうか疎いので、どうしてもですね、おーっとびっくりするようなことを見ないとなかなか信じないということであるわけですね。 ですから神様はそういうことを許されたということですね。そしてイエス様もそういう認識でいたわけです。そういう流れでですね、この王宮の役人はですね、の息子は癒されたわけですね。そしてその家族たちはイエスを信じたということが書かれています。ああ素晴らしいと言って、こう死にそうな息子がこの癒されたということで、この人々は信じたわけですね。そしてその後の5章、先週先々週見た38年ですね、歩けなくて、そしてこの泉の近くにいつも行って連れて行かれた男性がですね、癒されたというのを見てですね、安息日だったわけですが、人々はですね驚いてですね、そして戸惑うわけですね。そしてイエス様に非常に興味を持つわけです。その後ですね、いろんなやり取りがですね、パリサイ人たちとの中で行われますが、でも奇跡を見てイエス様に興味を持ち、そしてあるものは信じていったということになるわけですね。そして今日ですね、イエス様は5000人以上のこの字間違ってますね、給食ご飯を与えるということですが、物質的にも満たされるお方だということ、これはまた後で見ていきます。そのことをこうイエス様はこう見せていくわけです。そしてですね、この人々はどうなったか、15節に書かれてますね。それを見てですね、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言って、イエス様を王にしようとするわけですね。この人と一緒にいたらご飯いつでも食べれるかなっていう感じですよ。この人と一緒にいたらまあお腹は満たされるかなっていうことですよ。だからイエス様を預言者と語り、王にするためにイエス様を崇めていくわけですね。でもイエス様はそういうですね、人々の欲望にはですね乗られないということであります。私たちはですね、やっぱり人々からいろんなことを期待されますね。いろんな言葉をかけられたり、またですね、いろんなことをこうお願いされたりします。でもイエス様のこのお姿をこうモデルとするならば、良いことはそれはやっていったらいいですが、でも私たちを利用しようとしたり、私たちをですねこう操作しようとするような、そういう言葉に関してはやはり知恵深く対処していくということが必要にはなるということであるわけですね。イエス様は山に退かれた、つまりイエス様は祈りに行かれたわけですよ、ね、ですからやはりイエス様はいつも祈りのモードでいたということですね。ですからそういう中で私たちもですね、自分を利用しようとする、また自分をコントロールしようとするものはですね、やはり上手に見極めて、それはそれとして上手な距離感でお付き合いしていくということは大切になっていくということになるかと思いますね。イエス様のは私たちの先生ですので、ね、先生がやったように私たちもしていくというのがクリスチャンが歩むこの道であるということになると思います。でもですね、さらにですね、さらにこのあと6章を見ていくとですね、イエスこの人々の姿がこう見えるんですね。それは奇跡で集まった人はですね、奇跡だけしか見ていない人はイエス様が受け入れられないような言葉を語るとですね、簡単に離れていくということになるわけであります。この同じ6章ですよ、ヨハネ6章後半でですね、イエス様はですねこう言ってます。6章の55、私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。まあ分かりますね、クリスチャンは分かるんですよ、霊的な意味で受け取るので、ね、イエス様の肉は、ね、私たちの霊的な食物、ね、イエス様の血塩も私たちに必要な霊的なもの、イエス様のこの霊的な意味をこの受け止めることができるわけです。そしてこうも言ってますね、私の肉を食べ、私の血を飲むのは私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。まあクリスチャンはわかる。でも奇跡だけを見て、ああお腹いっぱいになった、得になるというふうな 感じだけでイエス様のこの群れの中にいた人はこの言葉を聞くとこう言うんですよ。弟子たちって書いてますから ね、これを聞いて言うね、これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておれようか。ここに霊的に目が開かれている人と目が開かれていなくて、そしてこう肉の思いでイエス様を見て近づいている人がはっきり分かれるということがこの見えてきます。そして残念ながらこの時ですね、多くの人々が6の66ですね、多くの人々がイエス様から離れていくんですね。ですからここで見ることができるのは、人々は奇跡を見ないと信じない、まあこれアーメンです。そしてイエス様も奇跡を見せて天のお父様が願うように信じるように招く、これもその通りです。でも奇跡だけしか見ていない人はどっかで離れていくということも、やはりこれも事実、真実であるわけですね。ですから私たちは奇跡を見てイエス様を知ります。そしてイエス様の御言葉を聞いてその意味を受け止めて、そしてこのイエス様との関係を深めていく人は、どれだけイエス様が言葉を言ってもこれはイエス様に深い意味があるに違いないというふうに受け止めていくことになりますから、ね、簡単には離れない。イエス様との絆、リレーションシップ、絆ができている人はよくわからないことがあってもですね、イエス様からは離れることがないということがここでわかると思います。アメン。でも今日のまず最初のポイントは、天のお父様、またイエス様はですね、まず奇跡を見せて、そして人々がイエス様に近づいていくように導かれるということ、そのことはですね、まず見ることができると思います。ただしその後はここの人間の応答にかかっているということになるわけでありますね。はい、そのことをまず見ていきたいと思います。そして、2番目としてですね、イエス様がですね、霊だけでなく肉も満たしてくださるということを、一緒に見ていきたいと思います。でここはですね、実はマルコの福音書を見ると詳しく書かれています。マルコの福音書6章です。読んでみますね。ところが多くの人々が彼らが出ていくのにそれに気づいて、方法の町からそこに徒歩に駆けつけ、彼よりも先に、着いてしまった、弟子たちがこう船でガリラ湖を渡った時に、人々がこう集まってた人々がですね、彼らより先に着いちゃった、つまりその前にも御言葉があり奇跡があってですね、人々はその奇跡を求めてついていったということがここに書かれているわけです。そしてイエス様は船から上がれます。ですからもうそこにですね、船の向こう岸で話を聞いてた人がもうまた来てるわけですね。そしてイエス様はそこに上がって、あ、さっきいた人がまたいるなみたいな感じですよ。そういう流れの中でイエス様はここです、ご覧になって、彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深くあれにいろいろと教え始められた。イエス様の動機はここにあると思います。つまりイエス様は本当に求めてきた者たちに対して、ああ、さっき語ったのにまた来るんかいみたいなですね、そんなですね冷めた目ではなくて、ああ、この者は本当に求めてきているのだなという憐れみの心で、マーシーな憐れみの心で見てくださるお方だということがここでわかるということですね。そして霊的に満たされます。そしてですね、その後物質面も満たそうとする、イエス様はそういう方ということであるわけですね。だから私たちがですね、イエス様助けてください、であっちで求めてですね、またこっちで求めても、イエス様あなたしか私を助ける方おられません、お願いします、助けてくださいというと、あんたあっちで求めたのにまたこっちに来るのみたいなですね、そんな風には絶対おっしゃらない。イエス様は私たちの叫びを聞いて、憐れみの、マーシーの憐れみの心で見てくださって、そしてそこの心の植え替わきを満たそうとしてくださるお方である。アメン。これが私たちのイエス様ですよね。アメン。 だから私たちはイエス様が大好きなんですよ。イエス様を主と崇めることができる、こんなお方が私のものだってあなたのことを言ってくださるわけですよ。こんなありがたい話はない。イエス様はそういうお方だということをですね、このマルコを通して見ることができます。そしてですね、時刻が遅くなるわけですよ、ね、そして弟子たちは言うんですよ、イエス様多すぎる人間です、でもう、ね、こう言ってますね、ここは偏僻なとこでもう時刻も遅くなりました、みんなを解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめい、ね、めいめいです、おのおのですね、羊さんではないですよね、おのおの買うようにさせてくださいと言うんですね。まあ当然のことですよ、だってね、偏僻な場所でね、買う場所もないのにいっぱい人がいて、まだね、人がわさわさして遅い時間ですから、弟子たちは気を使ってですね、早く解散した方がいいんじゃないですか、ね、そしてもうね、それぞれでご飯をね食べてもらって、そしてその後ね、イエス様お休みになられたらどうですかというようなことも考えていたということになるかと思いますね。でもイエス様はマーシー、憐れん深いお方ですから、こう言うんですよ、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい、ね、弟子たちひっくり返ったと思うんですよね。おおって、男性だけで5000人ですよ、ね、女性子供を入れると、まあ、1万人ぐらいいると、ね、1万人ですよ、ね、ここに1万人人いたら、ね、どれぐらいこう、ね、人々の頭が見えるか、多分ね、JR の四日市駅ぐらいまでは頭がいっぱい見えると思うんですよ。イエス様は弟子たちに、あなた方であの人に食べ物、あの人たちの食べ物を与えなさいとおっしゃる。もう弟子たちはうわっと思うわけですが、ね、でも神様はそれができる方なんですよね。アメン。ここです、ここが私たちが立つところです。ハガイ書にはこういう言葉があります。銀は我が物、金も我が物、万軍の主は飲み継げ。つまり必要なものは、この必要なもの、それは神様がこの準備し、金も銀も神様はこう持っておられる。だから私たちは神様、主にあって貧しくないというのがこの御言葉の意味合いになるわけでありますが、つまり今見ようとしているのは神様、イエス様はですね、私たちを霊的に満たしてくださいます。アーメンです。でも私たちの生活の部分も神様は満たしてくれる。アーメン。これが聖書にはっきり書かれている。ですから私たちは生活の部分も祈ることができる、憐れみ深いイエス様に私たちのことを心配して、そして遅い時間、食べ物がない場所であれば食べ物を備えてあげようと思ってくださる全能のイエス様が私たちの主であるということをもう少し見ていきたいと思います。イエス様はですね、ルカの14章13節で、宴会を催す場合はむしろ貧しいもの、体の不自由なもの、足のないたもの、盲人たちを招きなさい、その人たちはお返しができないので、ルカの14の14、あなた方は幸いです、義人の復活の時にお返しを受けるからです。つまりですね、貧しいもの、不自由なもの、足が悪いもの、目が見えないものに、このイエス様はですね、宴会を催す場合、そういう人を招きなさいと人々の必要を満たすことを語っておられるということでありますね。これイエス様の言葉です。ですから今何を見ようとしているか、イエス様は私たちの弱っている人の物質面の必要もイエス様は考えてくださっている神様だということ、そのことを私たちは握ることができる。でこれを握ったらですね、ここから祈れますよね。イエス様、そういう方ならば私のこのことも助けてくださると信じます。アーメン。あなたの信仰であなたが救われる、これイエス様がいつもおっしゃることですから、私たちはその信仰を持って祈ったら、イエス様はその信仰を見て、そして働いてくださる。アーメン。 ヤコブにもあります。ヤコブはイエス様の、兄弟と言われている人物ですね。ヤコブの手紙にはこう言ってますね。もし兄弟また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心していきなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないのなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰も、もし行いがなかったならそれだけでは死んだものです。ヤコブはですね、信仰というものはこの言葉だけでなく、その人の必要を満たすことが、それが信仰だというふうにおっしゃっておる。であればですね、今のこの流れからすればイエス様は、ね、私たちの王の王、主の主ですから、まあ繰り返しになりますけど、イエス様は私たちのことをですね、祝福あれ、元気になりなさい、必要満たされなさいと言って終わりという方ではないということですよね。アメン。私たちの必要までも、物質や経済や、また私たちのこの人間関係や、そういういろんな目に見える必要な部分までもイエス様は考えてくださるお方だということをですね、その信仰を私たち持ちたいと思うんですね。アメン。そして祈っていきたいと思います。アメン。そして3番目です。弟子たちの信仰を通して必要を満たすイエス様。最後はですね、私たちの信仰をですね、この少し広げるということを一緒に見ていきたいと思います。イエス様は5000人男性女性子供を入れると1万人以上の人たちを満たしなさいと言われて、弟子たちはいろんなことを思うわけですね。はい、先ほどマルコではこんな偏僻なところでは、ね、だから、ね、もう、ね、解散させてください、ね、でも今日読んだヨハネの6章を見るとですね、イエス様はこうおっしゃる、ね、どこからかパンを買ってきてこの人たちに食べさせようか、ね、ピリポに言われるんですね。そしてピリポに信仰のこのレッスンをされるということでありますね。そしてイエス様ご自身はですね、この自分がしようとすることをですね、もうしっかりと見てらっしゃる。ピリポは何て言ったか、ね、7節です、ね。めいみ一人一人がですね、少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りないです。なピリポという人はですね、この見るなんかあの聖書をこう見るとですね、やはりこう分析し現実的にこの物事を見るこうタイプのようですね。パッと見てですね、200デナリ少しずつ食べても200デナリパン、1デナリは1日分の給金だと言われますから、まあ、普通は1万円ぐらいというふうにこう計算しますが、つまり200万円で、ね、パンを、あそこに バローってありますけどね、バローで200万円のパンを多分全部買わないと多分間に合わないって感じだと思いますが、でも200万円でピピピッと計算してこれぐらいの数って言っても、この膨大な人間を考えたら200万円のパンでもちょっと足りないでしょう、さらもっと必要でしょうとピリポはですね、こう自分のこの考え方で分析するわけですね。つまりイエス様がこうしましょう、こうしなさいというと、みんなそれぞれですね、自分の持ってる特性でいろんなことをやるんですよ。ピリポはピピピッと頭で計算するわけですよ。そしてアンデレはですね、ね、あ、人連れてくるんですよね。アンデレってね、あのペテロをイエス様のことに連れてった人ですからね。あのよくアンデレ伝道って言いますが、アンデレは人と人をつなげるのが得意なんですね。だからアンデレはこうピピピッと見てですね、そしてですね、まあ、どういうふうに見つけたかは、ね、聖書には書いてませんが、こう少年のこのパンとこう魚を見つけてですね、そしてそれをイエス様につなげるわけですね、まあ、彼ができることですよ、ね、でそしてそれをつなげながらこう言うんですね、アンデレがイエスに言った6の8、ね、6の9、ここに少年の大麦のパン5つと小さな魚2匹持っています。でもここから現実的な判断ですよね。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。まあ本当に当たり前のことですよね。 ね、まあね、この少年も、ね、もしかするとお母さんが準備してくれたお弁当なのかもしれません、ね、5つのパンと2匹の魚、ちっちゃな魚ですよ、それを袋かなんかにですねこう入れて、そして持って背負ってか脇に縛ってか持ってきて、ね、まあ、この少年も偉いですよ、ね、ピリポにつながるように、いや私、ね、僕これ持ってるんですけどってこうね捧げるわけですよね。でもしこれ捧げちゃったら周りの人が食べちゃったら、ね、自分を食べられなくなるのでお腹空くじゃないですか、ね、でこんなね少ない量でみんな食べさせられるわけじゃないから無駄になるかなって思ったら隠してるかもしれないですよね、普通の人ならね。いやで取られたら俺だから自分一人だけで食べようみたいなねこそこそっとお弁当食べよう、だって僕の弁当だもんみたいな感じですよ、ね、僕が持ってきた、僕が汗水垂らして重たいか軽いか分かりませんけど、まあ少々重いんでしょうね、持ってきたお弁当だから僕が食べたって別に構わないじゃない、当然でしょっていうふうに思っても叱るべき状況になっているわけですが、でもこの少年は自分のできることをやったんですよね。ね、ピリポを通して、そしてこのイエス様の前でピリポが、ごめんなさい、ピリポあのアンデレが、ね、あのピリポが見ている前でしょうが、ね、アンデレがこんな量では役に立ちませんというのを見ながら、でもそれをじっと見てこう弁当が運ばれていくのを見ながらイエス様の方を見ているわけですね。つまりそれぞれのことを皆が応答して、でもイエス様はそれらを全部見ながらこうおっしゃる、人々を座らせなさい、そして草が多くって、そしてですね人々をこう座らせながらですね感謝の祈りをこう捧げてですね、そして11節を見るとですね、この座っている人たちに分け与えられた魚も同じようにして彼らが望むだけ与えられた、彼らが十分に食べた時イエスは弟子たちに言われた、十分に食べたんです。ここで思い出すことはですね、これは聞いた話なんですけども、私の母教会で私がクリスチャンになった頃にですね、あるこう、アフリカの方たちのチームが来られたらしくて、そのチームが来た時に、まあ、恩師の村上先生、奥様の恵子先生、ね、子供たちまだちっちゃい時でしたが、チラシ寿司をですね準備したそうなんですよ。でこれ聞いた話ですよ、ね、で準備していったらですね、ヒエ先生っていう、ね、先生がそこにいたんですが、もうすごい体型の人がいっぱいこういてですね、そしてチラシ寿司がこうバンとあるんですけど、どう考えても足りんやろうなって思ったらしいんですよね。普通のあれですよ、ね、チラシ寿司こうガーッとかけますよ、木のなんていうんですか、こう器ありますよね、大きいのがね、まあってで作ったらしいですけど、まあ、でもですねこうみんなが食べてですね、こうなんかおいしいおいしい食べたら、まあ、余ったって言うんですよね。でみんなお腹いっぱいになったって言うんですよ。で、まあ、これ聞いた話なのでね、私もなんていうかチェックできないんですけど、でもその東先生はいやこれは5つの5つのパンと2匹の魚みたいな話だなと私は思ったんだよねっていうことをですね言われたんです ね。まあ今の時代にこういうことが起こるかどうかというのはこれは定かではないんですけど、でも一つ言えることは、神様のもとにこの私たちがこう持っている少ないものでも精一杯このお捧げしていくと、やはり神様は必要を満たすこの神の技を進めてくださるということ、そのことはですね私たち知ることができると思います。これは教会のこの経済だったり、またはですね、まあそういうことにもつながってくると思うんですね。私たちこう、ね、精一杯捧げてますね、十字研究を捧げて、ね、そして必要なものをこう捧げて、そして今までですね水がこう、ね、増えたり減ったりする時期もありましたが、でもここまでですね神様が、まあ、守ってくれた、アーメンということでありますよ。神様守ってくれなければ当に
終わってますので、ね、
本当に不思議な形で神様を守ってくれたということを、実は私たちはこう献金や祈りを通して自分のこの働きが実は大きな神様の働きの一部となって、神様は必要を満たしてくださったということ、そのことをですね、私たちは知ることができる。つまり神様は私たちの精一杯の信仰の応答を用いて神の技を進めていかれるということ、そのことをですね、私たちは知ることができると思います。はいね、はいね、そして余ったものが十人のかごでいっぱいになった。そしてですね、人々はですね、この、イエスのなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言って、またイエス様をですね認めていくわけですね。イエス様の奇跡によって人々がぐっと近づいていきます。ただし一番最初の A のポイントでお語りしたように、印だけでイエス様に近づいた人は自分が理解できないことが起きると簡単に離れてしまう。だから私たちは本当にイエス様とこの出会って、そしてイエス様のことが分かって、そしてイエス様が時々ですね、私たちの人生の中でこうよくわからないことを導かれた時に、まあ、どんなイエス様なんか信じられないというふうにならないような、そのような信仰を私たちはこの築き上げていくということが非常に大切だということになっていくかと思います。今日のポイントをまとめていきます。天のお父様はですね、印を通して私たちを信じるものにさせようとします。そしてですね、イエス様はですね、霊的なもの、また物質的なものを満たそうと考えてくださっています。ですから私たちは物質的なことも祈っていくということになるかと思います、ね、私も牧師ですので、ね、この教会がこう運営されてですね、そして本当にこう祝福されて発展していくことを願っております。そして、その中でですね、いろいろですね現実が見えたりしますが、でもこれはもう本当に御言葉ですね、チャレンジです。本当に神様の本当に御言葉として受け止めてですね、そして必要が満たされる、今まで満たされてきたように満たされます、満たされます、満たされますと言って、私たちもそして皆さんと家庭の経済もそのように祈っていくということは非常に大切なことになると思います。そして3番目、弟子たちの信仰を通して必要を満たす、たった一人のお弁当、少年のお弁当が必要を満たしたということ、私たちの、小さな奉仕でも、私たちは精一杯の奉仕を神様は用いて大きな働きのために使ってくださるということ、そのことをですね、今日お語りしていくことができたと思います。今日のメッセージ以上であります。一言お祈りして終わっていきたいと思います。祈ります。天の神様、あなたが今日の、御言葉を、備えてくださってありがとうございます。イエス様が、今日教えてくださったことを私たち受け止めながら、私たちその中に神様、あなたが語ってくださったことを祈りの中でもう一度この反芻する、繰り返す、そのような時間を持とうと願っています。神様、どうかあなたが必要を満たしてくださって、そして必要な本当に恵みの中で全てのことが導かれてまいりますように。主を感謝します、感謝します、感謝します。ありがとうございます。尊い主救い主イエス様のお名前によってお祈りお捧げいたします。アーメン。